暮らし防災。9月1日から10日は屋外広告物適正化循環。張り紙、立て看板、広告板等の屋外広告物を無秩序、無制限に設置すると街の景観が損なわれます。道路上での設置は通行の支障にもなります。屋外広告物は県条例で表示方法、設置場所等に関するルールが定められています。設置する場合は事前に市維持管理課に相談し、必要な手続きをしてください。また違法な広告物の除去に協力いただけるボランティアを募集しています。詳細は問い合わせてください。問い合わせ維持管理課71-2237。救命講習会。3項目です。1、普通救命講習。3、時9月16日土曜午前9時から正午。内容、小児・乳児・新生児の心肺蘇生法引き付けの処置等。定員8人先着。場所、申し込み、高浜消防署救急係 52-1192。 2. 普通救命講習。1、時9月17日日曜午前9時から正午。内容、心肺蘇生法 AED の使用法等。定員20人先着。場所、申し込み、碧南消防署救急係 41-2625。 3. 普及員講習再講習。時9月24日日曜午前9時から正午。内容、応急手当普及員の資格を有する人が前回の講習受講日から3年以内に再度更新するための講習。定員20人先着。場所、申し込み、刈谷消防署救急係 23-1299。 以上いずれも対象、安城、碧南、刈谷、知立、高浜市在住、在勤、在学者、いずれの会場でも受講できます。なお、団体受講希望の場合は最寄りの消防署へ問い合わせてください。申し込み、9月5日火曜午前9時から電話で各申し込み先へ。警察の相談ダイヤル#9110。 孫や息子を語った電話があった。嫌がらせメールが届いて不安だ。これらの相談はまず#9110へ。警察で解決することができないケースは専門の相談機関を案内します。また愛知県警ホームページにはよくある警察相談 Q&A など警察相談の情報が掲載されています。警察相談専用電話、プッシュ回線#9110、ダイヤル回線及び一部の IP 電話052-953-9110。電話相談開設日時、月曜から金曜午前9時から午後5時、祝日年末年始を除く。問い合わせ、安城警察署76-0110、市市民安全課71-2219。お近くの公民館でマイナンバーカードの申請臨時窓口を開設します。マイナンバーカードの申請受付やマイナンバーカードを持っている人の健康保険証を利用申し込みのお手伝いなどをします。場所、時、2カ所です。北部公民館、 10月6日金曜、7日土曜、名勝公民館、10月13日金曜、14日土曜、いずれも午前10時から正午、午後1時から4時。対象、安城市に住民票がある人。内容、2項目です。1、マイナンバーカードの申請受付、初回限定。次の条件をすべて満たす人は、マイナンバーカードをおよそ2ヶ月後に郵送。申請する本人が窓口に来る。初めて申請する。転送届を郵便局に出していない。申請から2ヶ月以内に住所・氏名の変更予定がない。個人番号通知カードを当日返納できる。以上の条件を満たさない人は、市役所での受け取り。持ち物、本人確認書類と、個人番号通知カードと、住民基本台帳カード、持っている人のみ。本人確認書類は、A 項目と B 項目があります。A 項目、運転免許証、旅券、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等、顔写真付きのものに限る。B 項目、健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、年金手帳、母子手帳、学生証等、氏名、漢字表記と住所、または氏名、漢字表記と生年月日が記載されているものに限る。これら A 項目2点、または A 項目1点と B 項目1点、もしくは B 項目2点。以上が本人確認書類の事項です。個人番号通知カード B2 点の場合は必須。2、マイナポータルの利用方法についての案内。次の条件を満たす人に、健康保険証を利用申し込み、申し込み状況等の確認をします。申し込みする本人が窓口に来る。マイナンバーカードの電子証明書が有効である。マイナンバーカードの数字、4桁の暗証番号がわかる。持ち物、マイナンバーカード。以上、いずれも、申し込み、当日受付か。ただし、1のマイナンバーカードの申請受付については、電話で事前予約を推奨。北部公民館は10月4日水曜、名勝公民館は10月11日水曜までに市民課 71-2271 へ。
9月9日は救急の日。救急医療及び救急業務の認識を深めてもらうため、9月3日から9日を救急医療週間としています。キヌーラ東部広域連合消防局では、多くの人が応急手当の知識と技術を身につけ、救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めてもらうため、救命講習会を毎月開催しています。救命講習会の内容は、暮らし・防災の項目に掲載されています。また、キヌーラ東部広域連合消防局ホームページでは、救急や応急手当、防火対策等消防予防に関する情報を提供しています。1秒でも早く助けたい命がある。脳は心臓が停止すると約15秒以内に意識がなくなります。その後、約4分以上そのままの状態が続くと回復することが困難となります。心臓の動きが停止している間、心肺蘇生によって脳や心臓に血液を送り続けることが AED の効果を高めるとともに、心臓の動きが戻った後に後遺症を残さないためにも重要です。 命が助かる可能性は時間とともに減少しますが、その場に居合わせた人が心肺蘇生を行った場合、助かる可能性が高くなります。救える命を救うためには、応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は、消防局から電話で指示します。救急車が到着するまでは、どうしても時間がかかります。いざという時、大切な人を救うためにも、正しい応急手当を身につけておきましょう。救命曲線のグラフが掲載されています。縦軸は救命の可能性をパーセントで表しています。横軸は心臓と呼吸が止まってからの時間経過を分で表しています。救命処置ありの場合、最初の2分で60数パーセントの救命の可能性です。22分経過すると10%未満となります。救命処置なしの場合、救命の可能性は最初の2分で 30% 未満、22分経過するとほぼゼロに近いパーセントです。なお、救急車の現場到着所要時間は 9.4 分です。令和3年中全国平均。グラフ終わり。高規格救急自動車。救急救命士法が施行され、救急救命士が乗車し、高度な救命処置が行えるようになりました。これに伴い、広いスペースと多くの救急処置用資機材を積載できるスペースを持っています。問い合わせ、衣浦東部広域連合消防局。63-0135。点検しましょう。住宅用火災警報器。住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が重要です。いざという時にきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。設置から10年が経過したものは電池切れに要注意です。住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。大切な家族とご自身のために住宅用火災警報器を点検しましょう。問い合わせ、衣浦東部広域連合消防局予防課、63-0136。秋の交通安全市民運動。秋は日の入り時間が急激に早まり、運転者から歩行者や自転車の動きが見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や学校からの帰宅時間帯が重なるため、歩行者や自転車利用者が被害に遭う交通事故の危険性が高まります。特に、夕暮れ時に歩行者が被害に遭う交通事故が多いほか、歩行中や自転車乗車中の交通事故のうち、65歳以上の高齢者が占める割合が高くなっています。また、歩行者・自転車利用者の事故の中には、歩行者・自転車利用者側の法令違反が原因となるケースがあり、交通ルール遵守の徹底が課題となっています。外出時は反射材を着用し、自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。運動期間、9月21日から30日。内容、運動重点。子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶。自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。問い合わせ、市民安全課、71-2219。ご存知ですか、ゾーン30。生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、ゾーン30が設置されています。ゾーン30とは、区域ゾーンを定めて、最高速度30キロメートルの速度規制を実施するとともに、 その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制やゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。ゾーン30であることを知らせる標識と路面表示の写真が掲載されています。本紙には次の図の通り、2箇所に設けられています。ゾーン内を通行するときは、制限速度を必ず守り、歩行者優先の思いやり運転を心がけましょう。地図1、錦町小学校周辺。交差点の信号名の末広町、錦町小学校南、錦町東、相生町に囲まれた区域。2、今本町の一部。交差点の信号名の今本町4丁目、今本町西、今本町1丁目、新安城駅北、里町4丁目西、今本町8丁目に囲まれた区域。地図説明終わり。問い合わせ、市民安全課、71-2219。今月の納税など、納付期限、口座振替日、10月2日月曜、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第3期、水道料金、下水道使用料、JR 東海道本線以南、下水道事業受益者負担金第1期、保育園保育料、児童クラブ育成料、市営住宅家賃。